STV ラジオ藤井幸太郎のログイン裏っ端。まあね、律儀にっていうのもあれですけれども、毎週毎週なんとか更新しております、こっちのポッドキャストバージョン。最近はちょっと本編の方でもポッドキャストでこういう話してるからっていうことも言ってるから、やっぱりまあ更新しないといけないと思うんです。で、まあ今日は僕の一日の流れを言うと、先週の前半部分を巻き戻して聞いていただければっていう、同じです。サッカー行って夜パの収録をして、この裏パを撮って休む間もなく、この後、ポップンロールの打ち合わせをして生放送になだれ込むっていうパターンです。まあ、残念ながらちょっと天皇杯は北海道コンサドーレ札幌が負けてしまったっていう中継だったのでね、あれなんですけれども、まあまあそこに関してはリーグ戦に切り替えて頑張ってもらいましょうっていうことしかあれでっていう、やっぱりなんかなんつうのかな、中継はあれなんですよ、天皇杯ってホームとアウェーってないんです。あれはリーグ戦はホームチームアウェーチームってあるんですけど、天皇杯はたまたま今回は会場が厚別だっただけで、ホームよりとかアウェーよりとか関係なく、もうどっちもホームでどっちもアウェーっていう中立っていう、なんつうのかな、天皇杯自体が扱いなんです。それはどこのクラブの対戦もそうなんですけれども、まあでもやっぱり地元のチームが負けてしまうと、わーって気持ちになりますよね。もちろん中継車とは、中継車っていうのは車じゃなくて中継するものとは別のところで、北海道に住んでるものですから、コンサドーレ勝ってほしいっていう、これはもう独立した僕が思ってることね。でも中継する人間としてやっぱり中立にやらなきゃいけないとか、いろんなことがある中だけど、なんか疲れ方とかは、まあまあこれはしょうがないじゃない、人間だものっていう感じですけど、まあまあでもいざ本番になったらちゃんとやりますけど、これ本番じゃないので、ポッドキャストはもう僕が喋りたいことを喋って、いや喋りたくなくなったらすぐやめて、で何分喋るってのも決めてないでっていうコーナーなので、こっちに関しては疲れたっていうテンションでやります。あとなんつうの、この木金どうかめちゃめちゃ天気良かったんですよ、札幌は。でね、この全道的には台風でっていう話もある中なんだけれども、そういう天気がいい中取材に行かせてもらって、お日様の元にいたんですが、めちゃめちゃ日焼けしたんです。まあ本当近年僕にないぐらい黒くなって、こんなに9月になってなるかっていうぐらいで、太陽の元にいると体力って自然と持ってかれるじゃないですか、まあそんな中ですげえ疲れてますっていうアピールだけして、いろいろメールも読んでいきますか。こっち用にね送ってきてくれてんです。ラジオネームピラピラ、先日の24時間テレビお疲れ様でした。今回サインもいただき、藤井さんともリスナーさんともたくさんお話できて楽しかったです。次はヨルパ単独イベントでお会いしたいですね。よかったら裏話とかも聞かせてくださいね。裏話ってのは何の裏話だい？24時間テレビのかい？それだったら僕は何も持ってないよ。ここ数年24時間テレビには今日の本共通、昨日の夜、まあ、聞いてる人分かんねえや、何日だ、4日の夜の普通にヨルパの方の本放送でも話したけども、テレビの方には1秒も関わってない、募金所に立つぐらいしかしてないから、何の裏話もないね、それに関しては。次はヨルパ単独イベントか、あるかな、なんとかしようと思ってるけれどもね、そればっかりは。でもまあ楽しいことしていきたいですねっていう。ラジオネーム新十津川町、ああ青春の日々。藤井さん、ビビッドストライクの公式ホームページがグランドオープンしました。告知 PV も公開されています。藤井さん見てくださいっていうの見たら、あれですね、これ魔法少女リリカルナノハのチームが作る新たなアニメで、これ多分僕まだ詳しいこと見てないですけど、ナノハのちょっと世界観のスピンオフ作品的なのでしょこれは。まあ僕実はビビッドもちょっと見終わってないだって違う、無印ストライカーズは見ました。でエースが途中で止まってるんですよ。でそれを見てからビビッドを見ようと思ってる中、ずっとまだハードディスクには入ってるんです、ハードディスクには入ってるんですけれどもっていう、妄想枕新特徴からです。先週末の台風で 爪痕を残された新徳ですが、今はおかげさまで雨も風もやみ、復旧へ向け急ピッチで進み始めていますっていうのが、3日ですから土曜日の朝方に来てます。ありがとうございます。断水が4週間ぐらい続くのではないかとの見込みだったり、通行止め等で目の前に目的地があってもぐるっと回っていかないとつけなかったりと不便なことも時折ありますが、不幸ではありません。むしろ大好きなヨルパが聞ける幸せ、たった数日の間にも人様の優しさが染み渡って感激の日々です。数日お風呂に入っておりませんが、歯はちゃんと磨いているのでキスはできますよって冗談はさておき、皆さんのおかげでお水も食べ物も困ることなく今のところ生活できています。この場をお借りして皆さん本当にありがとうございます。他のところの被害が最小限で収まってほしいと切に願っております。ヨルパを聞いて笑顔になる準備はできているので放送楽しみにしていますね。いや、このヨルパでねメールを読むときはなるだけ場所も読みたいなで、書いてくれてる方は年齢も読みたいなで、ラジオネームを読みたいなっていうふうに思ってるんです。だからその中で新徳町だったりね、新徳も妄想枕さんだけではなくて何名の方からもメッセージをもらったり、あるいはメッセージしてくれなくても全道各地に聞いてくれてる人がいると信じて今やっている中で大丈夫かなっていうふうには思ってました。で、僕だけじゃなくてツイッターを見ててもハッシュタグヨルパをつけて、新徳の人大丈夫ってつぶやいてくれてる他のリスナーさんもいて、実際にじゃあ大丈夫っていうことがなんつうのかな、目に見える形の援助になるかどうかというとならないかもしれない、つかならないと思うんですけども、でもそういうふうに一緒に思ってくれてる人がね、リスナーさん同士でいたりで、僕もそういうふうに思えるのは普段からこうやって送ってきてくれるからっていうのは感謝をしながら、本当になんつうのかな、何かをしてあげられないっていうのが力不足だなとは思っております。ただこういうふうに番組を楽しみに聞いてくれてる人のために全力で楽しい番組を、まあ、僕の場合は真面目にとか役に立つ番組ではないじゃないですか、この質として。だからバカバカしくてちょっとその時だけは忘れられるというか、なんか不安が消える、そんなのになったらいいなとは思ってるので、ちょっとそれを頑張りますっていうのがなんていうのかな、お見舞いの言葉とするっていうのが僕の、まあ、全力だし等身大かなと思います。でも本当に一日も早い復旧で、南富良野もそうですけれども、自分の元の生活が戻ってくるっていうのはものすごく時間かかると思うんです。だからその時はなんとか寄り添わせてくださいっていうあれですね、本当にお見舞い申し上げます。マリオネッタはごめんだぜ、札幌市中央区から。残暑が厳しいですね。きっと生ヨルパの復活も厳しい感じなんでしょうね。いやほら、俺今明るく楽しく行こうよって言った矢先のこれはさまだ何とも言えないのが申し訳ないけど、なんとか頑張ってるからっていう。さらには裏パレコード室を全然やってくれないのはなんででしょうかね。八重藤、裏パで下ネタコーナーをやりたくない気持ちは十二分にわかりますが、ネタを募った以上はねえ、まあ裏パレコード室のニーズがなかったら別ですがねって、もうずっとやってないですね。なんかね、裏パレコード室っていうのは本編にヨルパ図書館っていうのがあって、有名文学作品のタイトルをもじって、AV のタイトルを作ろうみたいなコーナーがあるんです。でそれで今度はレコード室っていうのは STV にある音楽資料室のことなんです。 CD とかをたくさん置いてあって、各番組がそこから CD を持っていって番組で書けるっていう、だからそこで有名音楽作品のタイトルをもじった AV 作品を考えようっていうコーナーをリスナーがやってくれみたいなことを最初言ったんですよね。でいざじゃあちょっとやってみるかってしばらくやったんですよ。でもやってみたところなんか生々しいんですよね。でこのポッドキャストで誰もが朝の通勤時間とかに聞ける中で残すのはどうなんだろうっていうので、僕はこれ二の足を踏んでるわけですよ。だから僕はこっちに関してはなんていうの、もっとみんなが聞いて、そして本編のヨルパが聞きたくなるようなコーナーとか、なんか話をするべきじゃないかっていうので方針転換を今してるわけです。だしばらくこのコーナーやっておりません。で代わりに何をやってるかっていうと、主婦を取りに行こう、数字として。やっぱりもう世の中を動かすとか、ラジオをよく聞いてくださるのは主婦の方が多いので、そういう人が興味を持ってくれるコーナーは何だと、料理じゃねえかということで今料理をやっております。でさらに主婦の方が例えばこんな料理いいですよっていう あのクックパッド的なことです。みんなでシェアをし合うとかね。あとはあのこんなオリーブオイルの使い方をやったらモテますよっていうもこみち的なコーナーです。であとはもう独身男性、僕らみたいなが気軽に、まあ、男性じゃなくても女性でもいいですわ、独身の方が気軽に作れるっていう、これをやると全方位を取りに行けるんです、数日して。これ今なんていうのかな、熟年離婚っていうのも騒がれる昨今になって、熟年世代でも一人になって、今までずっとあ気づいてなかったけれども奥様がお料理してくれたのが今一人になってちょっとわからなくなっちゃった、いや熟年離婚はしたものの…てんてんてんって思ってる方もいらっしゃるかもしれません。そういう方にももう響くコーナーなんです、料理コーナー、手軽に作れるこの裏パレシピみたいな。なのでちょっとそっちをメインにさせていただきたいっていうので、ここもう 3、4週間レシピを募って紹介して、でこれからあのちょっとホームページにレシピを上げようっていう準備をしております。レシピっていうか写真、リスナーさんが作ってくれた料理の写真と僕が実際にそれを聞いて作ったり、それとは別にあのやった、写真を上げようっていう準備はしてますので、そっち方向拡大していきます。で今週からはもう9月秋になったということで、先週までは、夏野菜を使ったレシピ募集だったのが、今回は秋の味覚を使ったレシピ募集ということで、今日はお送りしてまいります。でここで一つお知らせがあります。この裏パ収録している今現在一通も届いておりません。本当にないのっていう、えっていう、ラジオネーム芝、前の裏パを聞いて投稿できそうな料理ネタを1週間考えましたが全く浮かびませんでした。私も藤井さんほどではないですが調味料の種類が少ないです。私は調味料の賞味期限より食材の消費期限が心配なので、買い物に行った日の3日ぐらいに食材を使い切ります。秋のレシピは全く書いておりません。わんね、この収録してる前後ぐらいにバババって来てるのかもしれないですけど、とりあえず収録時点ではありません、まあ、なので今日はこういう代わりにあのこういうコーナーをやりたいと思います。ウラパレコード室。このコーナー何かと言いますと、 STV の音楽資料室に似た、いわゆるいろんな CD とかね、音楽作品を貸してくれるレコード室での物語です。ただそこではノーマルな作品だけじゃないんです、貸してくれるの。何かというと、有名音楽作品のタイトルに似た AV を貸してくる。俺2回言ったのか今説明文は。もう しばらくやってないから説明の仕方とかも全部忘れてるっていうね。俺とにかくまあいいよ、あの有名な音楽作品のタイトルをもじった AV のタイトルを考えてきてくださいっていうコーナーです。これもうね、いつ来てんだろうな、4月に来てますね、エイプリル。札幌市テイネックティッシュ職人、あ違う、エイプリル、んそうですよね、4月、あってる、あってる、今もうちょっと自分のちょっと英語のできなさを露呈するところでした。札幌市テイネックティッシュ職人水戸アナル、裏パレコード室で牧原紀之の冬が始まるよによく似た曲を借りてきました。竿がはみ出るよ。そんな立派なもん持ってねえだろおめえは。マリオネットはごめんだぜ札幌市中央区、裏パレコード室で小柳ゆきの証によく似た曲を借りてきました。ぼかし。ネタも AV もぼかさないと採用されないことを気づかせてくれる作品ですね。まあ日本の場合そのぼかしが入ってないといけないですから、もう俺だからこういう、ね、ちょっと待ってね、ちょっといやなんもうね、すごいなんていうかグロいんですよ。これがなんか夜中の放送だったらこれまだいけるかもしんないけどっていう、だから、ね、生々しいんだよ。ラジオネーム神子、香川県高松市から、裏パレコード室で平井堅のポップスターによく似た曲を借りてきました。勃起スター。一応スターだからあのスター錦野のスターになってる、勃起スターでもいいかもしれないけど、いやよっぽど スターのなんか星なんか勃起の中の勃起みたいなことなんでしょうね。ラジオネーム いや、角ウラパレコード室で AKB48 のギンガムチェックによく似た曲を借りてきました。テンガヌチュッチュもうよくわかんない。テンガヌチュッチュ、テンガデチュッチュとかだったらテンガヌチュッチュってことなんですね。その擬音、擬音的な、なんか札幌市でいいね、ティッシュ職人みたいになる。ウラパレコード室でモーニング娘。のザ・ピースによく似ている曲を借りてきました。ペ・ニース分かったでしょ、俺がこのこれをなんつうのかな、やらないっていう理由。しかももうあのほぼ同じリスナーしか送ってこないっていう。他にちょっと待って、ね、今ストックがあるから読んでない。ないね。ティッシュ職人ミトアナリと、あ、ミトアナルとマリオネットはごめんだぜと神コート、まあもちろんあのなんつうか、あまりにもってのは最初から選んでもいないんですけどもね。スノーもいるでしょうっていう中で、国境の南、ウラパレコード室でこれ欅坂46サイレントマジョリティに似た作品を借りてきました。サイレントマジョリティサイレントじゃねえよしかももう、マジョリティが本当マジョリティになってるから困ってんだよこの番組は。マイノリティでいてくれよお前らはっていう思いの中、しかもそのサイレントで黙っててくれるマゾだったら構わないけど、おめえらは声高に言うじゃねえかよっていういろんな思いがこれ出てくるわけですよ。って感じで今日はこれぐらいにしますよ。あのでここからもう一回普通歌に、いやもういいや戻らないっていうか、もうポップンロールの打ち合わせにこの時間、この時点で僕は今なんつうのかな、何分遅刻してるかっていうことを言いますと、すでに38分遅刻しておりますいや僕がもうものすごく力を入れている番組ですから、あれはこれなるべくなんていうかな、遅刻はしたくないんですけれども、まあね、今日コンサドーレもあったので全部が全部後ろになんつうか落ち込んでいくっていうしょうがない感じ、だからまあまあまあこれぐらいにしますか。なので裏パレコード室はやるか分かんないよ、むしろやらない可能性が高いけれども、それでもいい人は送ってきてくださいって僕これ最初から言い続けてますからね。なので、それは ありきの方、まあもしかしたら分かんないですけどもね、10月からあの夜パ図書館とか下の句をこっちでやらざるを得ないような状況が生まれる可能性もなきにしもあらず、なんとかそういう事態は下げたいけれどもっていう、まあそんな感じでね、もう手元の資料の店じまいも済みましたので、まあこっち向けに普通音とかいろいろ送ってくる人はpa@stv.jp pa@stv.jp 裏パ宛てと書いて送ってきてください。